皆さん、ケミってわかりますかね？ケミっていうのは、ケミストリーの略で、韓国アイドルとかをよく見てる人とかだったらすごくすぐわかると思うんですけど、韓国アイドル中心に広まった言葉でして、日本っていうところのカップリングとか、シンメみたいな感じ。多分シンメとかが一番近いんじゃないかなと思うんですけど、なんか、アイドルの中での、メンバー二人の間の特別な強い絆みたいなものを示す言葉なんですよ。で、例えば、なんかケミの例で言うと、INI、僕の大好きな INI のメンバーで言うと、ヒロムくんとリヒトくんのケミが、リヒロムって呼ばれてたりするんですけど、そんな感じで表現されたりするわけですよ。もうお分かりいただけたかなって思うんですけど、この番組の略称は、スヌロムじゃないですか。スヌーピードッグのトゥマカワシンドロームの略なんですけど、一方でこれって 実は僕の推しのヒロムくんとスヌードのケミ名にもなっているんですね。本当に気持ち悪い。これ考えてくれたのリスナーの方なんですけど、感謝とすごく気持ち悪い考え方、もう両方に本当に最高だなって思ってます、いつも。さて、実はですね、先日そんな ANA の高塚ひろむくんと2度目の4トンをしてきたんですよ。4トンっていうのは以前の、話の中でも出てきたと思うんですけど、4トンっていうのは韓国語で4三トンファの略。つまり何かっていうとビデオ電話みたいな感じなんですよ。CD を購入して応募して当選したファンが推しと30秒間だけお話できるっていうもので、つまりね、スヌロム4トンが また実現したわけなんですけど、推しと数ヶ月に1回30秒だけ話す仲になれるっていうのめっちゃ不思議な感覚ですよね。で、30秒しかないんですよ。30秒って、ちょっと数えてたらすぐ終わるよ、30秒なんて。で、30秒の中に、収めなきゃいけないっていうのは結構オタクにとっても緊張するっていうか、かなり準備を強いられるんですよ。強いられるっていうか、自分準備してるわけなんですけど、30秒間にどんな話をしたりとか、どんなことをしよう、何を披露しようとかね。なんか、本当にいろんな人がいて、例えば推しに対して自分の思い、いつも推してる気持ちとかを伝える人とか、あとなんかこう、推しの情報を聞き出す人、最近どんな香水使ってるのとか、メンバーとどんな会話してるのとかを聞く人、なんか質問をする人。これが一番多いのかなと思うんですけど。あとは、リア子というか、なんかこう、結婚しようって言ってもらうとか、付き合ってって告白してもらうとか、そういうのしてもらう人もいるし、あとなんか自分がこう、芸を用意して、なんか披露する人もいたりするんですよね。友達は、なんか、顔に 4トンの30秒の間に、顔に、小麦粉を塗りたくって、おしろいみたいな感じにしてたりとかして、何やってんだろう、この人、と思って。そのおかげでちゃんとなんか推しから認識されてて、面白かったんですけど。そんなことをしたりする中で、僕は今回、前にね、前回に4トンしたときに、トゥマカワを言わせたんですよ。トゥマカワの意味を説明して。で、トゥマカワ覚えてくれてるかなと思って、それを聞くっていうのをやろうって決めてやってみたんですよね。で、なんか、トゥマカワを覚えてくれてるかなと思って、覚えてるっていうのを、トゥマカワを覚えてるっていう意味で、覚えてるってカンペを出したんですよ、最初に。そしたらその瞬間に、覚えてるって言われちゃって、トゥマカワ云々じゃなく自分のこと覚えてくれてたっていう。なんか男性ファン少ないからかもしれないけど、本当に嬉しかった。びっくりしてしまいましたね。もう、唖然ですね。で、その後、トゥーマチカイの役はっていうのを聞いても、なんかトゥマカワって答えてくれて超嬉しかったんですけど、いやー、やっぱなんか緊張したりとか、30秒で収めなきゃいけないっていうプレッシャーに負けそうになる時もあるけど、結果として、また4トンできてよかったなっていう。変な声出して、うわーって騒いじゃうけど、結果として4トンできてよかったなっていうのを改めて思いましたね。なんか、普段、やっぱ推し 特に INI とかだと、推しと接触する機会とか、推しを生で現場で見る機会ってすごく限られていて、基本的には画面越しに見るしかないんですよね。僕はなんかファンミーティングとかもチケット外れてて行けたことがないので、なんか生でメンバーを見たりとか推しを見たことがなくて、いつもなんかこう画面越しの存在するかどうかわからない 人物って感じなんですけど、こうやって推しと一対一で話したりとかする機会っていうのがあると、あ、この人を推しててよかったな、これからも推していこうっていう気持ちになるから、本当に最高だな、アイドルを推すのはって改めて思わされました。まあ、そんな感じで最近も日々楽しいオタク生活を送ってるんですけど、さて、そんなところで行きましょう。今週のスヌーピードッグのドゥマカワシンドローム。スヌーピードッグのトゥマカワシンドローム。こんにちは、スヌーピードッグです。トゥマカワとは、トゥーマッチなくらい可愛いの略。トゥマカワシンドロームは、アイドルオタクで、Z 世代、大学生の僕、スヌーピードッグが、トゥマカワのアイドルの話から、ジェンダーやライフスタイルなど、様々なトピックについて、ざっくばらんに話していく番組です。はい。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？僕はこの数週間、スヌロムをアップできないでいる間に、まあ、さっき話した4トンだったりとか、まあ、いろんなことが起こったんですけど、話せることを話すと、ちょっとなんか、まあ、就職活動を終えて、その就職の関連で東京に行くことがあって、で東京に行ってしたいことといえば、友人に会ったりとかなんですけど、その中でリスナーの方とお話しすることがあったんですよ。それも別に、アイドルのオタクとかそういうことじゃなくて、本当に純粋に、このスヌロも聞いてくださっている方とお話しする機会がたまたまありまして、なんか、なかなか、自分が喋っていることの感想を、ちゃんと、なんて言うんだろう、フィードバックを受ける機会とかってなかなかないから、本当に面白くて あ、そんな感じに聞いてくれてるんだ、みたいな。なんかすごく、そのリスナーの方からは、どんな人間なのかが気になるっていうのを言われて、そうだよなと、得体が知れないよなと思って、得体が知れない割にたくさんの方が聞いてくれてて本当に嬉しいんですけど、楽しかったですね、そんなこともあったり。あと、最近は、前にも話したと思うんですけど、サウナにハマってまして、サウナにハマるきっかけは、前にも話した通り、岡本玲二さんがね、一緒に初めて会った時にサウナに連れてってくれて、そのサウナがめちゃめちゃ良くて、初めて整うという経験をしたんですよ。それまでサウナって暑いだけでしょ。何が良くておじさんたちはそこに入るのって思ってたけど、なんか岡本玲二さんのするムーブをね、1から10まで全部真似てサウナに入ってたら、なんかこう、ふわーっと、宙に舞うような経験 これがいわゆる整うってことなんだなっていう経験をしてしまって、サウナってこんなに気持ちいい、楽しいものなんだってことを知ったんですけど、それからまあサウナ結構好きでたまに行ったりしてたんですよ。で、最近ネットフリックスで、まあ結構人気だから多分みんな知ってると思うんだけど、茶道、なんかカタカナの茶に道と書いて茶道っていう、サウナのドラマがあるんですよ。サウナーのドラマが。で、なんか、その中で、まあ、全国各地の有名なサウナを巡ったりとかするような、ドラマになっていて、なんか、サウナの入り方とかを学ぶ意味でもすごく面白いし、内容としても、本当になんか、内容ははっきり言って多分、ほぼ皆無なんですよね。そんなにストーリーがあるわけでもなく、なんか、純粋にサウナを紹介するみたいなところがほとんど占めてたりとかするんですけど、まあ、そんな中でも、ストーリー展開が若干あって、その内容も結構面白いし、なんか見てる感じ、全然、なんかこう、ストーリーを追わなきゃいけないっていう気持ちにならないから、ドラマを見てる、 もうこう流し見できる感じ、それもすごく良くてめっちゃ見てて、でなんか見てたらどんどんサウナ入りたくなってきて、でなんかサウナ最近すごい行っちゃうんですよ。その茶道の主演が原田泰造さんなんですけど、原田泰造さんがね、まあ演技してるわけですよ。でサウナ入って、サウナの施設の中とかをうろうろしてる時に、サウナのその経営者の方、そこの有名なサウナの経営者の方、実際にご本人が登場して原田泰造さんとお話しするシーンとかが毎回あったりするんですけど、そこがもう演技とかじゃないの。なんか原田泰造さんももう普通にサウナに入って気持ちよかったって感想をめっちゃ原田泰造のまま喋ってるし、役柄は中ちゃんさんっていう人なんですけど、全然原田泰造なんですよ、その時。で、その原田泰造がめちゃめちゃそのサウナの感想とか喋ったりとか、その経営者の方にどういうコンセプトでやってるのかを聞いたりするシーンが必ず入るんですけど、その、まあ、いわゆるインタビューみたいになってるところが、その内容もものすごく良くて、なんか、そこがやっぱり、ドラマっていう、なんて言うんだろう、フィクションと現実が、こう、すごくシームレスになる部分で、なんか、現実がさ、そこに入ってくるから、それがなんかすごく心を震わしてくるんですよね。あ、そんな意図を持ってこんな素晴らしいサウナやってらっしゃるんだ、みたいな。それがすごく良くて、なんかすごく感動しちゃってたまに泣きそうになるぐらいなんですけど、それでまたなんか原田泰造さんも、もう本当に、なんだろう、一サウナーとしての、もう自分の感想を喋ってるから、その感じとかも超良くて、なんか孤独のグルメとかも多分こんな感じなんだと思うんですけど、まあ、本当にいいんですよね。それですごい最近はサウナにめっちゃ行ったりとかしてます。最近は、僕大阪に住んでいるので、梅田にある大東洋っていうね、有名なサウナに行ってきたんですけど、それもなんか、お昼とかに行くとちょっと値段が跳ねるからと思って、ケチって朝5時に家を出発して 朝から入りに行って、1500円でちょっと安めで入って、で、本当に良かったですね。また行きたいってなりました。はい、そんな感じなんですけど、今日のスネロムはですね、前に私を救ったアイドルっていう特集をしたんですよね。で、それがすごく反響が大きくて、皆様からもたくさんお便りも送っていただいたし、実際に放送した後にも本当にたくさんの感想をいただいたんですけど、その流れでアイドルの歌詞、自分のなんかこう人生の支えになったアイドルの歌詞っていうことも聞きたいなっていう話をしてたんですけど、今回は私を救ったアイドルソングの歌詞をたくさん募集して、これもまたたくさんお便りをいただいたので、それを紹介していこうと思います。なので盛りだくさんになるんですよね。頑張っていきましょい。
スネビードックの田中慎太郎です。
さあ、今回は私を救ったアイドルソングの歌詞特集ということで、皆さんからたくさんのお便りをいただいているので、今日もですね、手元にはそれを印刷したコピー用紙が こんな感じであります。こんな感じでって言ってもね、音で伝わるかなと思うんですけど、あるんですけど、それを読んでいこうと思います。早速ですが、行きましょう。スンチルネーム、クリームパンさん。スンドさん、こんにちは。私が救われたアイドルソングの歌詞。あまりにも考えすぎて、今更感があるのですが、お便りを送らせていただきます。突然ですが、私は辛い時に、辛いのは君だけじゃないよ、と言われるのが苦手です。今辛いのは私なのに、その気持ちをよく知りもしないで、一般化してしまうなんてひどい、と思っていました。しかし、アンジュルムの、君だけじゃないさ、フレンズを聞いたとき、心からの優しさと寄り添いを感じて、苦手だった言葉に救われるという体験をしました。私は外には出しませんが、ストレス耐性が皆無で、にもかかわらず、面倒事を引き受けがちな性格です。周りのことを気にしないで、なんだかんだ言いながら、当たり前のように社会生活ができている人々を見て、なんで自分はうまくやれないんだろうと悩む日々です。ここでは、 生きられない、ムーミン谷に行きたいと何度本気で考えたことでしょう。君だけじゃないさフレンズは、そういう気持ちを持っているのは君だけじゃない、君が特別おかしいんじゃないよ、大丈夫だよと歌ってくれているように感じたのです。この体一つなのにまるで心二つあるみたいという歌詞がありますが、私の中にも頑張りたいと頑張れないがあって、毎時間せめぎ合っています。みんながどう思っているかわからないけど、少なくとも小玉雨子さんが、まあこれ多分あの星部翔さんなんですけど、がこういう歌詞を書いてくれて、アンジュルムがそれを歌ってくれて、私が特別弱い人間なのではない、私だけじゃないんだと思うことができました。5月28日、佐々木理香子さんのお誕生日当日に大阪で行われたコンサートで、初めて大好きなこの曲を生で聴くことができました。いつの間にか泣いていて、2階席までしっかり見ながら、君だけじゃないさと力強く訴えかけるように歌う姿を見て、マイクがびしょ濡れになるほど大号泣してしまいました。この1曲だけでもお金をかけて遠征してよかったと思いました。その日からこの曲はより特別なものになり、お守りソングとして聴いています。大変長くなり失礼いたしました。スヌロムこれからも楽しみにしています。蒸し暑い日々が続きますが、スヌロさん、リスナーの皆様、どうぞご自愛くださいませ。はい。あ、ちなみにこれ、この後に新コーナー案として送ってくれてるものがあるんですけど、それが、ツーショットチェキのポーズ募集っていうことで。これはね、さすがに採用しないけど、ここまでオタクすぎるっていうのが完璧でしたね、このお便り。そうなんですよね。僕もこの、アンジュルムは、ハロープロジェクトのグループなんですけど、アンジュルムのこの君だけじゃないさフレンズっていう曲大好きで、もし自分がアイドルオーディション番組になるんだったら最初にこれを歌いたいって思ってるぐらい大好きな曲なんですよ。この曲もともと割とアップテンポのアレンジの曲になっていて、そのもともとのバージョンもすごくいいんですけど、後に、まあ、人気だったからということもあってか、アコースティックバージョンも作られていて、それもすごくいいんですよね。なんか、このお便りの中ですごく、あ、わかるなと思ったのが、辛いのは君だけじゃないよって言われるのってすごく辛いなって、辛さを増すなって思うのが、なんか、自分が辛いとか、こう相談した時に、もっと辛い人が世の中にいるよって言われるのって、それって、なんか、私を救おうとしているというよりも、なんかこう、抑圧に感じるなと思って、なんかもっと辛い人がいるのに、なんでそんなことでくよくよしてんの、それはダメじゃないみたいなことを言われているように感じて、それってすごくひどいし辛いから、なんかそれは確かに嫌だよなっていつも思うんですよね。でもこの曲はそういう意味での君だけじゃないさじゃないんだよ。なんかこんな思いをしてるのは変かなって思うこともあるけど、そうじゃない、変じゃないんだよ、大丈夫なんだよっていうのを歌ってくれている曲で、で、なおかつこの体一つなのにまるで心二つあるみたいっていう歌詞をここでも書いてくれていますが、とにかくこう感情がぶつかり合うところを丁寧に描いているなっていうところがあって、冒頭のところから適当でいいよ、楽していたい、いやもっとちゃんとすべきだっていうセリフみたいな歌詞から始まるんですけど、この歌詞もうやっぱりこう自分の中である二つの感情の葛藤とかを描いてて、なんかそれがこう全体を通してのテーマになっている曲で、すごく救われるというか、まあ、とにかくこれ聞いてみてほしいですね。なんかハロープロジェクトサブスクを解禁してないから、これってこういう企画するときって、Spotify とかだったら途中で曲を入れたりとかできるんですけど、何せハロープロは解禁してないからさ、できないんですよ。なんかなんとかして、YouTube とかには MV が上がってるんで、ぜひそれを見てほしいなって思います。ちなみに、自分だけじゃないことを、自分だけじゃない、こういうことを思ってるのはっていうことを歌ってる歌ってすごく自分も好きで、例えばこのお便りを読んで思い出したのは、織坂優太のトーチっていう曲なんですけど、この中でも、私だけだ、この街でこんな思いをしてるやつはっていう歌詞があるんですよ。なんかこういう、こう、例 った一人、私だけが思っているかもしれないなって思う気持ちっていうのを歌詞とかにされた時に、なんだろう、すごく矛盾しているように感じるかもしれないけど、あ、私だけじゃないんだなって思えるっていうのは、逆に安心感があるというか、なんかすごく救われるんですよね。本当に矛盾した気持ちだとは思うんだけどね。はい、まあ、どんどん行こうと思うんですけど、続いてのお便りは、スヌチルネーム、マサラタウンのモリシさん。スノさん、おはこんばんちは。大和田さんですね、これ。先日、私の推しがアメリカのオーディション番組に出演して、いい評価をいただきました。下積み時代が長く、今もなおデビューに向けて奮闘中の彼らが、アメリカという大きな場で実力を認められたことが本当に嬉しかったです。一方で、一人の審査員が、楽曲は好きじゃなかったが、それ以上にパフォーマンスが良かったと言っていました。海外にも受けるような楽曲制作をしている K-POP とは違って、ガラパゴスな国、日本で成立してしまっている J-POP が、海外で戦うのは難しいと思いますか？彼らは8月、9月に再び番組に出演する予定なのですが、また楽曲が好きではないと言われてしまうのではないかとヒヤヒヤしています。あ、ここからは読んでいただかなくても大丈夫ですっていう話なんですけど、K-CON in America が完売だと耳にしました。やはり K-POP はアメリカでも人気なんだなと再認識しつつ、見に行く層が気になります。日本から会いに行く人、日本や韓国の音楽全般が好きな人、あるグループ単体が好きな人、須野さんはどんな層が多いと思いますか？で、これ、全般の質問部分なんですけど、こっからが、例のね、アイドルの救われ、底泣けソング、底泣けソングなんですけど、私が底泣けソングだと思うのは、トラビスジャパンのユニークタイガーズです。これはファンとのコール&レスポンスがある自己紹介ソングで、海の言うこと何でも従えとか、ハンバーグがオイラの味方などと言っていて、8割方楽しい明るい曲なのですが、歌詞の中に不安、葛藤、孤独に襲われても温めるから、寄り添うから、愛を注ぐから、敵に目もくれず草原を走り続けようぜ、7人で前だけ目指し夢をつかみ取ろうという部分があります。結成して今年で10周年、今のメンバーになってから5年、未だにデビューの夢が叶っていない中、夢のハリウッドを目指してアメリカに無期限留学をした彼らの、いつだって明るい未来をみんなで目指すんだという強い意志が伝わってくる大好きな楽曲です。メンバーが作詞したという点も泣ける理由の一つです。みんなで大好きな夢つかもうねっていう、こんなお便りをいただいています。そうですね、まずこの楽曲についてですけど、聞いてみました。なんかすごく明るくて、コール&レスポンスも、まあ、今ちょっとコロナ禍だからきっと難しいし、今アメリカに行ってしまってるってことですけど、コール&レスポンスのあるステージっていうのが公式で上がっていて、それを見たんですけど、本当に元気が出ましたね。本当に最高だなと思いました。自己紹介ソングってアイドル文化に特有の文化だと思うんですけど、例えばモーニング娘。の女子かしまし物語とか、 AKB だったらチーム B 推しとか、あと K-POP にも実はあって、ヨジャチング、ヨチン、ジフレンドですけど、サニーサマーっていう曲があるんですよ。この曲の中には自己紹介ソングって言っていいのかわからないけど、歌詞の中にメンバーの名前が散りばめられてて、それがすごく可愛かったりするんですよね。なんかアイドルソングでの中でも、この自己紹介ソングって本当に、なんか、なんて言うんだろう、ポップでおバカなんだけど、それがすごく楽しいし、なんかその元気さ、明るさに救われて泣けてきてしまうっていうのはすごくよくわかるなと思います。で、冒頭の質問部分なんですけど、まず、そう、トラビスジャパンが今アメリカでね、なんかああいう、なんて言うんだろう、オーディション番組っていうのに出演しているのがすごくびっくりだったんですけど、そのパフォーマンスもすごく良くて、なんか変にアメリカ市場にこびるような曲じゃなく、もう純粋なジャニーズっていうか、パフォーマンスのダンスだったりとか歌唱とかも全部ジャニーズなんですよね。 その感じが超かっこよくて、なんか日本を代表していってくれたなっていう感じが超よいいなって思って、めっちゃ楽しいんですけど、楽しんでいるんですけど、楽しいんですけどってなんでその感想。その質問の中で、なんかこうガラパゴス、J-POP がガラパゴス化してしまっていて、まあ K-POP とかと対照的に海外で受け入れられないんじゃないかっていう不安の話をしてくれていたと思うんですが、これは僕は別にそんなことないと思うんですよ。なぜなら、ファンクとか AOR の流れを組んで、日本の中で独自で進化したシティポップっていうのが、まあ、ある種ガラパゴスな音楽だったわけですけど、それが海外で今まさに再評価されてるわけじゃないですか。なんかそういうのを見てると、ああ、日本の音楽とか、日本の中で独自で育った音楽っていうのは、決して日本、その海外で評価されないわけじゃないんだなっていうのを常々思うわけですよ。で、なんか、どうしてじゃあ日本の音楽が海外で評価をあまりされないがちなのか、J-POP っていうものがあまり評価されないのかっていうことを考えると、やっぱり日本の市場規模って世界で第2位になるわけですよね。それはアメリカに次ぐ規模であって、このでかい音楽市場があれば、海外に出ていく必要は特に別にないわけですよ。日本の市場だけで十分儲かるし、それでいいってなってるわけだから。で、なんか、海外に発信するっていうことに力を入れてこなかったから、多分海外で見つけられてないだけであって、十分に価値のある音楽だとは思うんですよね。だから、その心配は無用だなっていうふうに思いました。で、K-CON の話があったと思うんですけど、K-CON っていうのは、韓国の Mnet っていう放送局が中心になって、世界中でやってる韓国の文化、ポップカルチャーっていうのを世界中で広めようっていう、言うたら K-POP のフェスみたいなものなんですよね。で、それが、まあ、韓国でも行われたりするし、日本だったりとか、アメリカでも行われるんですけど、今回 LA でそれがあったっていうことで、僕の推しの ANI も、韓国音楽からの影響を強く受けているので出演してたんですけど、超かっこよくて超最高だったんですけど、これもね、なんか、複雑な気持ちになる部分もありまして、K-CON の舞台に立つときに、例えばこう、韓国語での歌唱っていうのは ANI が、していたんですけど、それはまあ、韓国語での歌唱っていうのを見れる、新しい側面が見れるっていう意味では、オタクとしても嬉しい反面、なんか、こう、K-POP の市場って、このお便りの中では、なんだろう、対外的なものだから、すごく、ガラパゴスとは遠いもの、みたいな感じで扱われていたけど、実際そうなんですよ。その作り手も全然韓国人だけじゃないし、すごく開かれた市場ではあると思う。ただその反面、やっぱりこうやってこう、K-POP っていう、K を冠している文化だからこそ、こう、国、国家みたいなものとは、切り離せないわけですよね。だから、どうしてもこの K-POP のプラットフォームって、すごくドメスティックなものになりやすい性質があるなっていうのは思っていて、なんか特にこの言語みたいなことに関しては、K-POP って本当にすごいなと思う部分があって、それが、発信する媒体でも、あえて、英語とかを、共通語みたいなものを使わずに、韓国語を貫いてるんですよ。それは多分、作り手側にとってものすごく大きなメリットがあって、別の言語を媒介する必要がないから、すごく発信がしやすいじゃないですか。で、それって多分日本だったらなかなかやれないことで、多分日本人が、海外に物事を発信しようとしたら、とにかく英語に何でも訳そうとすると思うんですよ。で、実際結構ジャニーズのマーケティングとか見ても、海外に発信するときはとにかく英語を使うようにしている印象を受けるんですよね。でも、K-POP って結構、もちろん英語に訳したりすることはあるけど、会話とか発信する上でのものっていうのは、とにかく韓国語を使うっていうのを徹底して行っているイメージがあって、やりやすいプラットフォームを作ってきたっていうのがあって、それは本当にすごいなと思う反面、まあ近年は本当に、K-POP っていうプラットフォームの中で活躍する、そのアイドルたちが、なんかこう、国籍も多様化してるし、例えばこう、今みたいに、INI や JO みたいな、完全に日本人 だったりとか、日本のそのアイドルが韓国的なものをあのパフォーマンスするっていうことも増えてきてるから、なんかこうドメスティックな側面っていうのがこうある種変に浮き彫りになってきてるなと思っていて、これからどういうふうにそこがアジャストされていくのかなっていうところも見どころだなっていうふうに思っています。
スヌーピードッグの熊川シンドローム。
はい、皆さん本当にたくさんお便りを送っていただいて本当に嬉しいんですが、続いていきたいと思います。スヌチルネームヒロムを養いたいさんはい、アイドルの救われた曲なんですけど、乃木坂46きっかけ、マリッカとヒメタンの卒婚の最後に歌われたきっかけが一生忘れられません。曲調は明るく背中を押される曲だけど、きっかけをくれて背中を押してくれるあなたとは離れてしまうような、そんな寂しさを感じていつも少し泣きそうになってしまいます。ですが勇気をくれることには変わりないので、状況などの天気ではいつもこの曲を聴いて自分を奮い立たせています。いや本当にね、この僕もこのきっかけっていう曲大好きで、これは乃木坂46の2枚目のアルバムそれぞれの椅子に収録されてる曲なんですけど、まずこのそれぞれの椅子っていうアルバム超いいんですよね。どの収録曲もいいし、あとアートワークがめっちゃ好きで、とにかくこれ見てほしいし聞いてほしいで、特にこのきっかけっていう曲は僕もすごく救われた曲でして、なんか割と観念的な内容の曲で、証で、まあ、秋元康、僕はね秋元康は、まあ、ジェンダー感とか合わない部分がたくさんあるし、決していい歌詞ばかりではないと思いますよ。本当にやっぱりこんな歌詞、今この時代に書いたらダメだろ、発信しちゃダメだろって思うことも多々あります。例えば AKB48 の Teacher Teacher という曲とか、曲調はめっちゃいいのに、曲調本当になんか中毒性があってめっちゃ面白いんですけど、ダンスと衣装と歌詞が本当に最悪でなんかアイドルの批判とかじゃなくて運営側に対してのね、その秋元康とかに対しての批判なんですけど、なんかどうなのって思うことは多々あるんですけど、まあ、なんか秋元康何せ川の流れのようにを書いた人ですから、観念的なものを書かせるとピカイチなんですよ。やっぱりこのきっかけという曲も本当に背中を押してくれる曲で、決心は自分から思った、そのまま生きようっていう、なんかこうすごく、まあ、人生の転機になるような時って考え込んでしまって、どうしようどうしよう、ああした方がいいのかな、こうした方がいいのかなって、すごくこう将来のことを思って不安になったりすると思うんですけど、その中で衝動でもいい、まあ小さなこうものでも気持ちでもいいから、その自分の思いっていうのをそのまま突っ走ってみろよっていうことを言ってくれてる歌詞には本当に勇気づけられるなって思います。で、まあマリッカの卒婚という話がありましたけど、僕はマリッカの個人の曲でマリッカセブンティーンという曲が大好きなんですよね。ぜひこれも MV とか見てほしいなって思うんですけど、なんかこの AKB とか乃木坂の坂道のアイドルグループにはこのマリッカセブンティーンみたいな個人 MV っていう文化があって、その個人 MV がめっちゃこうポップなものが多くて、新人のクリエイターとかをすごい発掘して使っているのがめっちゃ面白いなと思って、こういう取り組みってめっちゃクリエイターのためにもなるから素敵だなっていつも思います。続いて、今のさっきのお便りの続きに、新設コーナーの中にスンドさんの TMI 紹介のコーナーお願いします。スヌチルには需要しかないので、スヌさん大好き、これからも一緒にヒロム押しましょうっていうメッセージが書かれてましたTMI ってさ、まあ、Too Much Information ってことで、僕のね些細なエピソードとかを語ってほしいってことだと思うんですけど、 はっきり言ってこのオタクの喋りって全部あの余分なことなので全部 TMI なんですよ。だからコーナー化するまでもありません。はい、続いていきましょう。スヌチルネームヒーさん、私を救ったアイドルソングの歌詞、モーニング娘。ワンナインの人生ブルースです。1サビ2サビ両方共感できるし勇気をもらっています。つんくさんって天才だなと日々実感しています。徒歩絶賛、資格試験の受験生なのですが、自分が期待している目標まで勉強をこなすことができず、後悔や苛立ちを感じることが多々あります。しかし自分の人生を振り返った時に、あの時頑張ったから満足のいく結果が得られたのだと過去の自分に感謝することがよくあります。人生ってここぞっていう日があるんだね。前もって分かりゃいいんだけど、後になればあの時と気づくもんだよね。本当にその通りだと思います。苦しい時は気づかなくても過去の自分に感謝する日が必ず来ます。そう思って毎日頑張れます。もはや私は日プファイナルの後藤剛だと思っています。なんとも無理な場面からなんとかするからなんとかなる。本当にその通りだと思います。嫌なことに直面しても今までなんとかこなしてきたじゃんか、じゃないかと思わせてくれる素敵な歌詞です。入試、初めてのバイト、就職の面接、今まで死ぬほど嫌だと思ったことだって案外平気で乗り越えられたなんてこと振り返ってみれば多々ありました。これから人生嫌なことが待ち受けていても、モーニング娘。やつんくさんのおかげでなんとかなるよと気楽に構えることができるような気がします。すんのさん、いつも素敵な配信ありがとうございます。東方ミニなのですが、すんのさんのおかげでさらにオタクライフが楽しいです。どうぞすんのさんご自愛ください。独りよがりの文章を失礼いたしました。私のようにこの曲で元気や勇気を持てる人や、モーニング娘。に興味を持つ人が増えたらいいなって思っています。はい、ということですが、そうですね、人生ブルースめっちゃいいですよね。人生ブルースとか、あの青春ナイトとか、モーニング娘。の曲の中でも本当に元気をもらえる、勇気をもらえる曲だなと思います。このお便りの中にあった通り、やっぱあの時頑張ったから満足のいく結果が得られたなって思うことって本当によくあるし、僕の場合はこの逆みたいなこともよくあって、というのもなんか結構自分がこう失敗した経験が多いなっていうふうに思うんですけど、それを後から振り返った時に、まあ、あの失敗があるから今こういうことができてるなって思うこともよくあって、なんか失敗した時にやっと気づけたなって思うこともよくあるなっていうのがあるので、なんか後になった時に、あの時って人生にとってすごく重要だったんだなっていう日っていうのが振り返ってやっとわかるっていうのは、その良かった出来事もそうだし、その挫折みたいな経験っていうのもそうだなって思うので、本当にこの通りだなと思いました。あとやっぱりハロープロジェクトの曲、こういうなんか負けへんでっていう気持ちを感じさせる曲がすごく多いなと思うんですけど、どの時期の曲をとってももちろんそれは感じるけど、このモーニング娘。が強かった黄金期が終わってから、こう AKB の台頭だったりとか、あと、まあ、いろんなアイドル戦国時代って言われるような時代に入っていく中で、モーニング娘。ってやっぱりどうしても力を失っていったわけですよね。でそんな中でつんくさんが書く歌詞っていうのが、なんかこうモーニング娘。を勇気づけるとか、なんて言うんだろう、自分たちはこのままでも大丈夫だ、前に進もうっていう気持ちを感じさせる、こんな状況でも負けないぞっていうのをすごく強く抱かせてくれるような曲っていうのが増えたなと思っていて、なんか 長く続くアイドルだからこそ、こう、いろんな、なんだろう、時期によって歌詞の見え方っていうのも、すごく変わってくるのもいいなっていつも思います。スヌーピードッグのデマカーシンドローム。スンチルネームひよこさん。私が救われたアイドルの歌はビッシュのビューティフルさという曲です。サビの部分の歌詞を書いておきますねどんなトゲトゲな日でも息してれば明日は来るんだし、泣いた後に咲くその花は、そうビューティフル、ビューティフルさ。どんなトゲトゲの道も、僕らは乗り越えていくんだし、困難割いて、過去は忘れ、晴れた明日へと行こうぜ。高校生の頃、センター試験が取りたかった点数よりもすごく低い点数になってしまい、受験校を変えるか、志望大学に挑戦するか、すごく考えて頭がごちゃごちゃになってしまいました。また母親は遊んでばっかりいるからとか、勉強しないからこんなことになるんでしょとか言われて、家にいても心が落ち着かなくて、唯一自分が一人で落ち着けるのがお風呂に浸かっている瞬間でした。センター終わってから受験校を決めるまでの毎日がとても苦しくて、こんな現実から逃げ出したいという気持ちでいっぱいでしたが、そんな時にこの曲に出会い、毎日お風呂で泣きながら歌っていました。どんなトゲトゲな日でも、息してれば明日は来るんだし、今日生き延びたら明日はもう少し苦しみが和らぐかも。泣いた後に咲くその花は、そうビューティフルビューティフルさ。泣いている今はいつか自分の糧になるかもしれない。苦しみながらも明日への活力をこの曲にもらって、そして今の私につながっています。当時私が出した決断のおかげで今の私があって、スヌロも聞いている世界線にいることができています。なので苦しんだ当時の自分をたくさん褒めて慰めてあげたいです。明日への強い活力をくれるビューティフルさという曲をスヌチルの皆さんにも聞いていただきたいです。長文失礼しました。僕この曲知らなかったんですけど、聞いてみました。めっちゃいいですね。なんか、ワックの、パンクな感じが歌詞にも表れてて、なんかこう、冒頭のところから結構、なんだろう。それこそ、このサビの中にトゲトゲなっていう言葉があるけど、結構トゲトゲした言葉とかも出てくるんですけど、なんかそれがすごくこう、現実的で、そんな中で、こう、トゲトゲな日でも、息してれば、明日は来るんだしっていう、なんかすごくポジティブなメッセージも受け取ることができて、本当にいい曲だなと思いました。なんかこの曲を聴きながら受験期頑張ったっていうのはすごくわかるなっていう感じですね。あとこのセンター試験がうまくいかなくて、親から頑張らなかったのあなたでしょって言われる感じとか、めっちゃ自分もわかると思って、あったなそんな時って思いましたね。はい。なんか、こういう、なんだろう、自分にしか分からない努力とかを、まあ、親だったりとか周りに否定されることってたまにあると思うんですけど、そんな時に、やっぱアイドルの曲とか聴いて、あ、もうちょっと頑張ってみようかなって思えるって、すごいよくあることだし、あ、やっぱアイドル好きでよかったなって思える瞬間ですよね。なんか、このお便りの中で、そして今の私につながっていますって言えてるって本当に素敵なことだなと思って、最高のお便りだなって思いました。はい、まあ、こんな感じでたくさん私が救われたアイドルの話っていうのを送っていただいてるんですけど、今日もなかなか全部取り扱うことができなかったので、またこれも今後たくさん話していけたらなっていうふうに思います。なので送っていただいた方、まだ読まれてない方、本当に申し訳ないんですが、いつか読まれると思います。また、たくさん、この、私を送ってくれたアイドルの歌詞についても、皆さん送ってくれると嬉しいなと思います。さあ、 スヌーピードッグのトゥマカーシンドロームでは、こんな話をしてほしいといったご要望には、どんどん答えていくつもりです。リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。送り先は番組メールアドレス、スヌーピードッグ、犬。あ、間違えました。スヌーピードッグ .in@gmail.com スヌーピードッグ .in@gmail.com スヌーピードッグのスペルは SNOOPYDOGG G が2つでドッグです。また概要欄に貼ってある番組の投稿フォームからもご応募いただけます。ツイッターハッシュタグカタカナスヌロムでのツイートもお待ちしています。はい、そうですね、もうすぐ僕の推しの INI のカムバが近づいています。近づいているというか、このあのエピソードが発信される次の日、8月24日にあの INI のニューシングル M が発売されますので、今そのタイトル曲になっているパスワードの MV だったり、あとこのシングルの中からの楽曲のパフォーマンスビデオだったりが公開されているので、それもぜひチェックしてみてください。それではここまでのお相手はスヌーピードッグでした。今週も頑張っていきまーしょい。